今晩の聖書箇所はエペソ人への手紙一章の17節です。今晩の聖書箇所はエペソ人への手紙一章の17節です。一章の17節をお読みいたします。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。もう一度お読みいたします。一章の17節。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。では山崎先生に小山先生のご紹介をいただいて、その後に小山先生をお迎えいたします。
SRI ファミリーの皆さん、こんばんは。小山先生をご紹介できること、本当に嬉しく思います。プロテスタントの諸教会を牽引してこられた、リーダーの一人であると、私は思っております。この教会の牧師になる前に3年間私と家内は小山先生の教会に、そこに通わせていただいておりました。そして、協力伝道師という立場をいただきましてですね、教会学校の先生方の訓練などもお手伝いさせていただいたんですけれども、先生はもう皆さんご存知の通り、60年前、あの高田馬場、あの路傍に立って路傍伝道から始められたんですね。この60年の間にとにかく聖書が教えている通りの教会作り、聖書が教えている通りの教会を作るんだ、その一つの、信念でもってずっと貫いてこられた先生だと思います。いろんなことを手に入れてこられましたけども、さまざまな面でのパイオニア的な働きで、中でも私が一番素晴らしいなと思うのは、聖書は難しい、読んでもわからんとね、いう多くの方々の声を聞きまして、よし、聖書は本来読めばわかるように書かれた本にある書物であるに違いない、だったらばわかるように今の日本人にピンとくるような訳をしたらいいんだってことで、それに手掛けられてですね、ついにそれを完成なさった現代訳聖書のすべてですね。私もメッセージの中によく現代訳ではこうありますとね、引用するでしょう。あの聖書、主の助け仰ぎながらほとんど一人でですね、その訳し、完了なさった先生です。そして今87歳になられるんですけれども、教会のない、また教会の少ない町にもう一つの教会を生み出そうという、そのスピリットは、その飽くなきチャレンジャーという姿でですね、今神奈川県の厚木で開拓をしていらっしゃるというね、そういう先生です。一度この教会にお迎えしたいと前から思っておりました。そうそう、私とのつながりを言うならば、私たちの教会が30年ほど前に、団体から独立して単立教会になった時に、私はまだその洗礼を授けたりする資格のない立場におりましたのでね、安守礼を授けていただいて正式な牧師としての、任命が必要でした。それをお願いするにあたって、そうだ、小山先生にお願いしよう、先生が、安守礼のための委員会を形成してくださいまして、その委員長を率いてくださいましてですね、そして正式にその時を迎えることができたんです。でそんな風にして、もう31年前のことなのかと思っているんですけども、今先生、なお牧会の最前線に立っていらっしゃいます。東京の聖書キリスト教会は、ご自身になるんでしょうか、聖司先生に譲られて、でもなお自分の命ある限りというところですね、励んでいらっしゃる、その姿を見てすごい、私に刺激を与えてくださるんですね。心から尊敬する大山先生に今日、いやこの折に私たちの教会をお迎えできて、今晩と明日の午後、信徒向け、そして明日の朝は一般向けの3つのメッセージを語っていただけると本当に嬉しく思っております。では、小山礼二先生、よろしくお願いいたします。 皆さん拍手を持ってお迎えください。
この尾上聖愛教会にまた伺うことができまして本当に嬉しく思っております。今回は信徒向きの集会が2回とそれから、求道者向きのメッセージをしてほしいという、1回の集会3回の集会でご用意させていただきますが、今回はですね、神様をさらに深く知ること、実は 今読んでいただきましたエペソ人への手紙の1章の17節、18節、19節というのは、これこれを知ることができるようにと祈っている祈りなんですね。で、その最初は、神様をさらに深く知ることができるようにという祈りです。それから2番目はですね、天国がどんなに素晴らしいところであるかということを知ることができるようにという祈りです。で、3番目はですね、信じる者のうちに働く神の驚くべき力を知ることができるように、この3つはこう関連性があるんですね。で、最初の神を知ることができるようにということ、これは実は信仰生活のいろはであると同時にですね、神様を知らなければ私は信仰を持つことができません。信仰生活のいろはであると同時にまたこれは奥義でもあるんです。どういう意味でそういったことを言えるかと言いますと、キリスト教と他の宗教の大きな違いはですね、そこにあるんですね。他の宗教は信仰の対象、誰を信じるのかということはほとんど問題しません。誰でもいいんです。要するに、こちらが信仰が熱心になればいいと考えてたんですね。ですから、信仰の対象についてははっきりしない。昔ですね、亀谷陽雲という先生がおられました。この先生は、この仏教のお寺の実は、この浄土真宗のですね、浄土真宗というのは親鸞が開いたというふうに言われておりますが、実は親鸞がそれを開いた時にはですね、全然広まらなかったんですね。中高祖と呼ばれる蓮如上人が、今日の、本願寺王国を、築く働きをするわけですよ。それから数えて十何代目の人なんです、この亀谷陽雲。ですから、うちはお寺でお寺の長男として生まれましたから、当然、院の哲学をもっと勉強しようと東大行って院の哲学を勉強するんですけれども、その時にですね、阿弥陀如来の教えを非常に尊いけれども、阿弥陀如来の実在性って問題も使うんですね。本当に今こういう教えが五行の向か一合というのはですね、いろんな説があります。一つの説明しますと、地位四方の岩を天女が衣の裾で擦っていって、その岩がなくなる。誰が考えても衣の裾の方が先になくなっちゃいますよ。岩なんかなくなる。その五行とその五倍、その時実際の人物はいかんだろうかっていう問題を使って、それで彼は聖書を読むようになって、これは実現しているのはイエス様じゃないかということを彼は発見してですね、クリスチャンになるんです。で、献身して牧師になります。仏教よりキリストへという本を書いておられるんですけれども、そこでですね、つまり阿弥陀如来の実在性なんてどうでもいいんですよ。要するに阿弥陀如来が、こういったことをしてくれたっていう話さえあればいいっていうね。それに対して私どもが聖書を信じるときにですね、本当に救ってくださるのかどうか、こういったことを考えてみたら分かると思います。私どもは今、金利が本当に安いです。金利が。ある人がこう言いました。金利をもらいにですね、銀行行ったところが往復の交通費の方が高くて足が出ちゃった。金利だけをもらいに行く人はまだないと思いますけどね。そういう話をした人がいました。ですから、タンス預金をする人が多いって言うんですね。ですから、もしも、金利月に1割払います。月に1割。なけなしの お金をですね、仮に1000万円、1000万円を預ける。1ヶ月目に行ったら、金利100万円もらえる。2ヶ月目に行ったら、また200万円もらえる。3ヶ月目に行ったら、また100万円、合計300万円もらえる。この分で行くと、1000円足らないうちに、元利合計倍になっちゃうなと思って、4ヶ月目に行ったら、もう誰もいない。隣の人に聞いても、わかりません、どこ行ったか。というのは、そこにお金を預けますか？預けないでしょ。確実なところに預けるんじゃないですか。金利が安くても何度もやっぱり預けるとすら、確実なところに預けますよね。ましてや我々の運命を、どうでもいい、預けていいんですか？本当に救ってくださるのかどうかわかんないような、神様を信じて、平気でいられるでしょうか？私は考えられないんですね。ですから、他の宗教とキリスト教の大きな違いってどこにあるかというと、キリスト教の場合は、救ってくださるお方、その確かなお方を信じるんですよ。ですから私も神様をさらに深く知るということは信仰生活において非常に重要なことです。先ほど言いました。三つの祈りがここにあるって言いましたが、二番目の祈りはですね、天国の素晴らしさ。今日は実は、これ黒いスーツ着てるのはですね、葬式がありまして、葬式を済ませてきたの。新幹線の中でネクタイだけ変えてですね、ネクタイも変えないで、黒いネクタイで来たら、先生、なんて格好してるんだろうと思われて困ると思ったんですが、ネクタイだけは別のネクタイを持ってきまして、ネクタイだけ変えたんですけれども、その時も言いました。結構今日の葬式はね、たくさん人が来ました。聖歌隊の指揮者が癌で召されたんですけれども、そのご主人が岡山県の副知事をやっていてですね、そういう関係もあってですね、もう自民党の、今は自民党かどうか知りませんけど、かつての幹事長をやってた片山さんとかね、国会議員も何人も来てた。なんと朝鮮だけでこんなに来てるんです。だから朝鮮なんか紹介する時間がないんです。それ思ったものだけを紹介。ほとんどね、業者から来てるんですね。彼は、厚生労働省の参事官をやった人ですから、かなり今、地位の高い人なんですけどね。その時私はこういう話をしました。天国の素晴らしさ、今日は天国の素晴らしさって話、昨日は、死の恐れの解決っていう説教をしたんですけども、天国の素晴らしさ、天国の素晴らしさっていうのは、本当にどんな素晴らしい、本当に快適なところっていくらもありますよね。私は、まだ日本がこんなに復興する前ですけれども、1959年ですから、55年前でしょうかね。その時に私はフィリピンに謝罪のために選挙して行きました。その時に香港に寄って行ったんです。香港のビクトリア島と、それから、九龍半島あるわけです。ビクトリア島の上の方に行くと本当に綺麗なんですよ。こんなところがあるんだなと思いました。けど天国というのはそういうものの素晴らしいのが天国じゃないんですね。ある人はこう言いました。聖書を見てみると、狭い門から入りなさい。どのくらい痩せていたら天国行けんですかって言う。痩せてるんじゃないんですよ。それ罪とかね、憎しみだとか、そういったものを持ったままでは入れない。それを捨てなければならない。だから狭いものって言ってるんです。多くの人はね、神様愛ならば、なんでみんなは天国行くことができないのか。ノンクリスチャンはみんな天国で死んだら天国でありましょう。天国行かないですよ。地獄行っちゃう。なんで、そんなことは、今日の説教では言いませんでしたけど、地獄行っちゃう。言いませんでしたけれども、けどなんで天国にみんなが、神様愛なのにですね、なんでみんな天国行けないのかというと、みんなが天国行ったらどういうことになる？天国じゃないんですよ、そこは。米と同じじゃないですか。憎しみがある。あるいは人を陥れることがある。あるいは人殺しがある。天国なのもないんです。それが素晴らしいとか。天国ってのは、人を、陥れたりね、人を騙したり、あるいは憎んだり、憎まれたり、そんなことは全くありません。それとももっとままでは天国入れない。だから天国の狭い門を入りなさいと、 聖書を教えているわけですね。でも天国ってのはそういったことない。もしも私ども毎日の生活にあってですね、人から恨まれてそういったことが なければ、本当に嘆きしますよ。ある人が言いました。ストレスをまともに受けなければ、人間誰しも120歳まで生きられる。ストレスを受けない方法を聖書は教えています。すべて労するもの、重荷を負うもの、我に来たり、我の難儀を休ません。イエス様のところに行って、そのストレスになるものを置いたりわけですね。天国はストレスなんかありません。ストレスというのはね、暑いとか寒いとか痛いとか、これもストレスですけれども、人間独特のストレスというのはですね、感情的なもの。根性症とかね、憎たらしいとか、そういったのをみんな、怒りっていうのは人間、自分の体を蝕みますよ。まあ、私は、最近、いろんなとこ行っていろんな話をするんです。その時に。まあ、こういった、集会ではあんまりそういった話しませんけどね。なんで癌が多いと思いますかっていう話です。みんな聞くと思うんですよ。電子レンジを使ってからですよ。電子レンジを使えば必ず癌になる。知らないです、みんなね。ロシアでは1976年、電子レンジ発売禁止。その論文がアメリカで今翻訳されておりますけれども、電子レンジ。まあ、それは私の心の健康、体の健康って本に書いてあるんです。今別にその話をしようと思っておりませんけれども。つまり、感情的なもの、誰かを憎むとかね、許すことができないとか、というものはみんなストレスになるんですね。ストレスが溜まると、寿命が短くなりますよ。ある人に言いました。先生、本当に87歳ですか？そうですよ。1927年1月15日生まれですか。計算してみてください。87歳。イエス様を信じた時は19歳。それから68年経っていますから。ですから、誰が決断しても87歳。120歳まで生きられるとすれば、あとまだ何十年かありますから。人生設計をすることができますね。神様を許してくだされば101歳まで生きることができる。誰もそうですよ。私だけじゃないんです。ストレスをまともに受けなければ、そうなの。天国っていうのは本当に素晴らしい。ストレスが全くない。この地上と違うんですよ。けどこの地上に我々が生かされているのは、神様は使命があるから。この生きにくい、苦しい、恨まれたり、自分が悪いことしなくても苦しめられたりすることがよくあります。けど天国はそんなもの全くない。この天国の素晴らしさはわかる。けど天国の素晴らしさはね、そういったことだけじゃないんです。私が受けなければならない罪の刑罰を身代わりに受けて死んでくださったイエス様にお会いできる。こんなに素晴らしいことないじゃないですか。それが本当に分かったら、みんな天国。で、昨日もちょっとそんな話をしたらですね、昨日の前夜式で話をしたら、その召された人のお父さんもね、とても心を打たれた。そう、私は、死後のことについて本当のことを知りたいと本を今日差し上げた。ぜひ、娘と同じ人生をこれから歩みたいと思う。お父さんは癌なんですね。お父さんも癌。その娘さんも全身癌で見されたんです。お父さんは肝臓癌かなんかだと思いますけど、癌なんですよね。それでも、これから本当に嬉しい、喜ばしい人生を歩んでいきたい。3番目に知らなきゃならないことっていうのは、信じる者たちに当たる神の驚く力。どういう力ですか？その次の二節見てみると、この同じ力を神、死なる神はですね、御子イエス・キリストを死の中から復活させた、死から復活させる力ですよ。信じる者たちに働く力。そういうものとの関連において、この神様を知るってことが言われてるんですね。神様を本当に知ることができれば、我々は本当に素晴らしい人生を送ることができるんです。けど多くの人は神様をあんまり知りません。知らないからです。まあ、明日もその話をもっと詳しくしようと思ってます。なんで自分だけがこんな苦しみに遭うのかって多いですよ、そういったふうに言う人が。なんで自分だけが、他の人がじゃないの。なんで自分だけがこんな苦しみに遭わなきゃいけないのか。この神様知らないからって。聖書はっきり書いたじゃないですか。神様は人を語り見ることはなさらないと書いたじゃないですか。神様は語り見ることはなさらない。神様知らないから、そんなこと言う。神様知らないから、神様は語り見ていらっしゃる。自分だけこんな苦しみを合わせてる。そんな神様なんか、というふうに、 そういった方向に行こうとすればですね、信仰から離れるのは当然だと思いますね。神様を知れば知るほど、神様がなんで自分にこういった試練をお与えになったかと分かってきます。そうですね、亡くなってくる。楽しい。私はいつもこう言うんです。いろんな問題が次から次に起こってきます。牧師だから起こってこないと思ってる人いるかもしれない。とんでもない。牧師は牧師なりの苦しみがあるんです。私はいくつか今責任を持ってまして、一つは、東京神学校の校長という責任がありますし、それから、厚木聖書キリスト教会の牧師という責任もあります。それからまた、殉教者、キリスト教殉教者記念研修会館の理事長という責任もある。いろんなことでですね、問題が起こってきます。その問題が起こってきたときにですね、どういうふうに考えるかというと、いくら信仰性が長くても、牧師であっても、自分の信仰の力で解決なんかできないんです。解決するのは神様ですよ。神様が解決するくださるんです。ですから、神様は今度はどういうふうに解決してくださるか、楽しみだ。というふうに思ったら、苦しみじゃないんですよ。楽しみ。苦しいことがあっても、ああ、神様は今度はどういう解決してくださるのか、本当に楽しみ。だから感謝、不平じゃなくて感謝から始まるわけですね。神様は本当に深く知れば知るほど、神様が我を苦しみようなんかしていらっしゃらないんです。神様は私のようにある苦しみをお与えになるとすればですね、愛する者を無視したものと聖書をはっきり書いています。ヘブル人への手紙の12章の10節に、神は愛する子を無視打たれるんだ。神様は愛してくださって証拠なんですよ。ですからさっき言いました、神様は今度の問題はどういうふうに解決してくださるのか楽しみだ。相手が遠くらいいろんな問題があって、次へ会ってきました、いろんな問題があってですね、うちの教会にはその後韓国礼拝部というのがあってですね、韓国の牧師が二人いたんです。喧嘩するんですよ。一旦喧嘩したかったら韓国に帰ってきてください。日本まで喧嘩する必要ないって言ったんですけどね、そういう問題、遠くらいいろんな問題が次から次起こってきて、でその時神様は今度はどういうふうに解決するか楽しみだ。で神様はちゃんと解決してくださるんですね。自分が解決しようと思うから悩んじゃう。自分なんか解決する力なんかないですよ。いくら信仰性が長くても信仰が強くても、自分の力で解決しようなんてとんでもないこと、ノイローゼになるのは落ちであってですね、ストレスになっちゃう。そうじゃなくて、神様が解決してくださるわけですから、神様は今度はどういうふうに解決してくださるのか楽しみだ。ですから私どもはですね、この地上に生かされているのは、この地上っていうのはいろんな苦しみがあります。生かされているのは使命があるから。神様はもうお前もうそれ以上苦しむ必要ない。今度私どもの聖歌隊の指揮者であったこの姉妹、まだ53歳で若いんですよ。なんで、本当に素晴らしい人でした。信仰的であり、愛の人であってですね、夫婦の間も本当に、素晴らしい関係。なんでこの人が、こんな早く、天に召されてしまうか、なんでなのか。詳しいことはもちろんわかりません。わかりませんけども、神様、もうこれ以上、この地上で苦しむ必要がないから、早く、こっち来なさい、おっしゃって、神様お召しになったんですね。ですが、この人が今までやってきたことを今度は何か引き継いでいかなきゃいけないんですね。そのため神様はこの人を置いておくとこの人は全部やってしまうから、この人はもう天に召して、今度は他の人が やれるように神様は天にお召しになったんじゃないかと思ってますね。神様のことは本当にわかると私どもは毎日の生活は楽しくなってくるんです。で、神様を本当によく知らない人はどうするかというと、自分のちっぽけなですね、しかも利己的な常識で物事を判断しますから失敗します。ペテロを見てください。イエス様がですね、最後の晩餐をされた後、イエス様が今晩あなた方は私につまずくとおっしゃったんですね。それで旧約聖書の予言を引いてきてですね、そして羊飼いを打つ、すると羊の目は縮になると書いてある。 で、その後イエス様はその旧約聖書のこのゼカリアの預言を今度はご自分の言葉で言い換えてですね、あなた方外来へ行きなさい。外来へ行くってことは外来で召され、イスラエルとユダ以外みんな外来ですよ。で、外来でお召しになった彼らはつまずきましたから、外来でもう一度召し直すっていう意味で外来へ行きなさいってイエス様はおっしゃったんですね。ですからイエス様はそうおっしゃった時にペテロはですね、私は他の人がつまずいても私はつまずきませんって言ったんです。立派なことを言ってるように見えるでしょ。立派じゃないんですよ、これは。なぜ立派じゃないか。まだイエス様、そんなことはない。今晩、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないって言って、とんでもないそんなことしませんって言ったんです。立派に見えるでしょ。立派じゃないんですよ。なぜ立派じゃないかっていうと、彼はね、彼が言っていることを私は別の言葉で言い直すとね、こういうことなんです。イエス様、あなたは私も知っているとおっしゃってるかもしれないけど、私のことを一番よく知っているのはあなたじゃないんですよ、私なんですよ。これほど不信感な言葉になるじゃないですか。我々は自分のことを一番よく知っているのは自分じゃないんです。イエス様なんですよ。そのイエス様の支えを自ら断ち切っているんです。だから彼は3回もイエス様をその場になんでるでしょ。つまり不信仰っていうのはですね、自分でものを考えて自分のちっぽけな常識でことを判断する。立派なことを言ってるように見えるんです。けど立派じゃないんです。信仰っていうのはイエス様に支えられなければまともな生活は送れないというのが信仰なんです。信仰をイエス様に支えていただく、これは大事なことなんですね。イエス様はですね、いつでも父なる神様の御心に従われました。ですがイエス様が十二使徒を選ばれた時にですね、徹夜の祈りをしたって感じ。多くの人はですね、今晩は重大なことがあるんで徹夜の祈りをするという決意をして、イエス様は徹夜の祈りをされたというふうに考えている人は多いんです。私はそうは思わないんですよ。イエス様を祈っておられた時にですね、天のお父様がペテロを言った時、あれダメですよ、あれはもう、ね、目立ちたがり屋で、何かとすぐも歩んでるとまとまりませんよ。でイエス様、まあ、いいから言っときなさい、わかりました。そういったふうに言ってる時、主税人のマタイとそれから熱心党のシモン言う、お父様ダメですよ、この二人は言ったらまとまるままとまらないですよ。主税人というのは、このローマの犬というふうにユダヤ人は言ったくらい、ローマ帝国に納める税金を集める税金受け負い人ですから、ローマの犬と呼ばれたんですね。それに対して熱心党というのはもう反ローマですから、この二人が一緒になったらまとまらないじゃないですか。でイエス様はごれたわけじゃありませんが、お父さんダメですよ、この二人は一緒になりません、どっちか外してください。最後にイエス様は分かりました、じゃあ行きます。で最後になってくると、イスカレテにユダを入れなさい、あれだけは絶対ダメ、あれはもう私を裏切るんですよ。イエス様はちゃんとご存じでしたが、けど父なる神様が、いや入れてください、分かりました。イエス様は最後には父なる神様に従われたんですね。祈りにおいて大事なことはですね、自分の意見を通すんじゃないんです。祈りにおいて熱心に自分の意見を通す人が、それが祈りだと思っている人が結構いますけれども、それは間違いですね。祈りというのは神様と会話ですから、私の神様に申し上げると同時に、神様の御声を聞く、成長って言いますけれども、静かに聞く。成長っていうのが大事なんです。イエス様は十二使徒を選ばれた時に、父なる神様、まあ、成長と言えるかどうか分かりませんけども、父なる神様に、これはダメですよ、ダメですよって言って、最終的には、父なる神様のおっしゃるところに従われた。つまり、神様がおっしゃるところに従う。天のお父様がおっしゃるところに従う。祈りにおいて大事なことはこのことです。ただ、私どもが熱心に祈る。多くの人がですね、大きさに軽視されている、なおざりにされている祈りはいくつかあります。一つは賛美の祈り。 感謝の祈りをする人はいますよ。賛美の祈りをする人あまりいません。けど素晴らしい神様の前に出たら神様を褒めたえずにいられないんじゃないですか。素晴らしいものを見てですね、はあ、素晴らしいな、あれは美味しいごちそう食べて美味しいな言うでしょ。美味しいごちそう食べて美味しくないような顔して庭を潰してるような顔して食べてる人いますか。いないですよ。美味しい素晴らしい神様の前に出てるにもかかわらず神様を賛美しないっていうのは本当に神様の前に出てるのかどうか怪しいですよ。本当に神様の前に出ているんであれば神様あなたを褒めたいます。神様を賛美するはずですよね。ですが賛美の祈りこれも軽視されてるんです。多くの人が祈ってる祈りってのは、ね、願い、まあ、問いなしもありますね。それから感謝の祈りあるいは告白の祈りもあるかもしれません。けど今言った賛美の祈りとか成長静かに行くあるいは待ち望む祈り神様と本当に会話だったらそういうものがあっていいはずなんです。ポール・トルニエというですねスイスのスイスというのはスイス語という言葉がなくてフランス語を話す地域とドイツ語を話す地域とロマンス語と呼ばれる言葉を話す地域とこれは3つに分かれているんですね。でスイスフランス語を話す地域の精神医学者です。ポール・トルニエルですがフランス語を使いますがこの先生がですね書いている本の中で、まあ、この翻訳している人がね瞑想って訳をしてるんですよ。成長って訳したら良かったと思いますけど神様の御声を聞くってことについて書いてるんですね。で彼はカウンセラーですから人の言うことは聞くことは慣れているんですね。けど神様の御声を聞くという彼が言っていることを紹介しますと神様の御声を聞くという段になると私は惨めにも失敗を繰り返しました。なぜかじっとしているとあのことこのこと雑念が湧いてくる。あの人の手紙を書かなきゃいけなかったとかね、あれちゃんと後始末したかな、まあ、もし奥さんであればね合戦をちゃんと締めていけたかなとかね、いろんな人に雑念湧いてくる。それで神様の御声を聞く本当に御声を聞くことができるようになるまでに随分時間がかかりました。でも神様の御声を聞くことができるようになってそういう祈りができるようになってから私信仰生活は全く変わりましたと言っているんです。成長賛美の祈り成長の祈りこれは非常に重要だと思うんですね。神様がどういうことであるかということは本当に分かれば賛美をせざるを得ませんし例えば私どもですねお祈りするときに本当に神様を待ち望んでいるかどうか神の臨在を待ち望んでいるかどうかということをですね考えてみるんですけどこういったことを考えてみたら分かると思うんです。電話をするときにですねよくこういった人がいますよ。朝早く電話かかってすいませんまだ寝巻きでってテレビ電話じゃないんですけど相手見えるわけないんですけどもねけれどもそういう相手の人と話をしているってリアリティがありますからだから謝ったあるいは中には一生懸命これありがとうございますありがとうございます一生懸命お辞儀してるんですよ。相手見えないんです別にけどそこに相手がいるってリアリティがあるからそうするわけでしょ。神様の前に出ていながら神様の前に出て臨在感なければ本当に祈りって言えないじゃないですか。人にもとの祈りですよ。それ人にもとの祈りいくら熱心にやってもイエス・キリストの名前によってアーメンって言ったら祈りじゃないんです。人にもとおしまいなんだ。全く変わりません。イエス様祈りにおいて変わっていらっしゃるんですよ。ゲスマネその祈りにおいてイエス様は3回祈りをされましたけれどもその前にイエス様は、私は、悲しみのあまり死ぬほどですって言ってるんです。マタイの福音書の26章の38章のところです。悲しみのあまり死ぬほどだ。これ、我々と違ってイエス様は十字架の死というものがわかるんです。それを見据えて、ですね。それで、悲しみのあまり死ぬほどですって。と、3回の終わった後、イエス様は何て言ってますか。さあ、起きましょう。弟子たち、さあ起きましょう。私を捕まえる者たちが来ました。 もう恐れを知らない人に変わってるんです。祈りを通してイエス様は変わってるんですよ。我々が祈りを通して変わるには、神様との本当の交わりが必要なんですね。神様を知るということは体験するということです。信じる者たちは神の驚く力を知ることができるということは、それを体験するということですね。実際に体験しなければ、信仰生活は最終的な体験です。体験のない信仰は観念的な信仰なんです。ですが私が今から61年前、進学を卒業して、ロボ伝道して開拓をしました。で、なんでそれをやったかっていうと、進学卒業した時にですね、三つの可能性がありました。一つは私の進学校の最初の校長先生は、日本のプロテスタントで一番古い教会、横浜海岸教会の主任牧師、渡辺連平って先生でした。こういった古い教会、結構大きな教会ですけど、そこに副牧師はいないんですね。で、副牧師に来てくれないか。だからこういう古い教会は、ある、まあ、しがらみとも言うべきものがある。どういうのかって言いますと、ノンクリスチャンの、まあ、物質的な物質的な葬式に行くと、お焼香をやるんですよ。戦後救われて我々からすれば、とてもじゃないけど、そのまま偶像礼拝できないんですね。そうすると出されてしまうか、あるいは何人かの人が一緒に出るか、教会を割ってしまいます。で、もう一つはですね、戦後日本にたくさんの選挙団体が来ました。その日本人のリーダーを求めにですね、来たんです。当時、大学を卒業して3年間勉強する進学校というのは、当時3つありました。神戸の改革進学校。それから、神戸にあるけど東京にはないからってね、東京キリスト進学校で作ったんです。だからこの進学校は私は第一期生で入ったんですけれども、私が入ってる間にもう分裂しちゃったんですよ。なぜかというと、そこに来とった宣教、そこに教えとった宣教師と私の、まあ、恩師だった先生が、アメリカの進学校、フェイス・テオロジカル・セミナリーっていう進学校の同じ同窓生であるということで一緒にやったんです。その頃のフェイス・テオロジカル・セミナリー、それからその宣教師が所属しているバイブル・プレスビテリアンというのは非常に排他的なグループなんですね。ビー・グラムも批判します。なぜ批判するか。ビー・グラムは伝道集会するわけですから、リベラルな人たちも一緒にやるわけでしょ。それは不信仰だって批判するんですよ。批判することに使命感を感じている人たちです。そのため私の恩師は別れ、それで進学校が東京に二つできちゃった。東京キリスト進学校、その名前を両方使わないように。で、片方は東京日本に帰る、日本キリスト進学校。私もキリストと東京進学校。それちょっと大きすぎか、東京進学塾という名前にしました。で、これは今言いましたように、非常に排他的なグループ。まあ、それを英語で言います。セカンドディグリーセパレーションスト。我々クリスチャンはセパレーションス、分離主義者ね、この世から分離します。それに対して、セカンドディグリーセパレーションスと言ってますね。さらに、その上で、自分と考えに違うものをみんな批判して分離するわけですね。ですから、セカンドディグリーセパレーションスとっていう言い方をしますけれども、アメリカのボブ・ジョーンズ・ユニバーシティだとかね、そういったらアメリカにも少数のがあります。その頃のバイブル・プレスビテリアンというのはそうだったんですね。ですから、その進学校はそういう特徴を持って進学校。神戸の改革進学校は改革の進学校。とすると、この、調教派の進学校って、私も東京進学塾、進学塾しかありませんでした。東京進学塾、私はなかった。ですが、選挙団体がリクルートに来るわけですね。日本人のリーダーを求めに。まあ、具体的に言うと、リーベン・ツェラー・ミッション。まあ、日本でドイツ語、試験発音するのは難しいというので、わざわざ彼はリーベン・ゼラーって言ってますけど、ドイツ語ですから、リーベン・ツェラー。というのが正しい発音ですね。リベンツラーミッションであるとか、ティームであるとか、イヴァンジェリカルフリーチャーズであるとか、いくつか、あるいはコンサルティブバプテストミッションとか、リクルート来ました。けど、その時にですね、私は考えたのはですね、彼らは、まだあんまり日本語よく できませんから、レッテル主義というのは、二つのことでレッテルを貼るんです。偶像礼拝はしない。まあ、これは当然だと思います。これはもう、何の、問題もありますが、もう一つは、信者と未信者の結婚の式をしない。この二つでレッテルを貼る。もしそうでないものはもうダメ。ところが実際に、 我々が伝道を牧歌していく上においてはですね、いろんなことが絡み合ってきます。こんな2つの問題だけではなく、もっといろんな問題が絡み合ってですね。でも具体的にその例を挙げますと、結婚式の時になんで花嫁さんはお父さんと一緒に出てくるんですか。どうしてお母さんは除外されるんですか。新郎の方はお父さんも何で出てこない。聖書のどこにあるんですか。聖書じゃないですよ、これ欧米の習慣じゃないですか。ですから私は結婚式を挙げるときにですね、まあそれは後の話ですけど、結婚式を挙げるときにはそういうやり方しませんでした。もしそういう聖書が言っているのに従うのがいいとすればですね、二人とも両親と一緒に出てくるんです。父母を離れて二人のものを一体となるべし、聖書を読んで二人がこうやって、これがいいと思ったんです。けど片親の人はどうしますか。両親のいない人はどうするんですか。親でない人なんか、こんな意味ないと思ったんですよ。そこで日本の結婚式を考えた時にですね、日本で結婚式って仲人を立てるでしょ。なぜ仲人を立てるのか、まあ、最近はね、できちゃった婚っていうのは結構あるんですよ。もう子供できちゃったからしょうがない結婚するってのはね、昔もあったんです。ないわけじゃない。とかできちゃった婚っていうのはね、仲人を立てません。もうこっそり席を入れちゃう。だから仲人を立てるってことは、これはどこにもごまかしのない結婚なんですよって証なんですよ。これはいいと思いました。そこで教会の役員夫妻を証人として、結婚式ってのは礼拝じゃありませんからね。葬式は礼拝ですけれども、結婚式は二人の誓約ですから、誓約には証人が必要です。ですから新郎の方は、まあ私の教会で長老ということで、長老と一緒に出てきます。それから新婦の方は長老の奥さんと一緒に出てくるやり方をします。最近はあんまりうるさいと言わないですね。弟と一緒に出たけど、出てもいいでしょと言います。昔はもう、そんな結婚式なら死去しないと私は言ってですね、欧米の、ま、ものまねなんかそれ知らないと。キリスト教を受けるのはいいけれども、あれは欧米の習慣まで真似する必要ないと、私は言ってかなり厳しく言ったんです。つまり、宣教師っていうのはですね、あることを、かなり西欧の習慣を共有しは、宣教師は、欧米の宣教師はね、共有することがあるんですね。当然、もうこれも先は見えてると思って私は断りました。それで、そうすると残された道っていうのはですね、開拓以外にないわけですよ。けど、いいことにはですね、今言ったこの二つの道っていうのは、いつでも誰かの顔色を伺って、主任牧師の古い教会であれば、古い主任牧師とか、役員の顔を伺ってる。こっちは宣教師の顔を伺ってる。そんなのは嫌だ。神様だけ責任を取ればいい。それはもう、路傍伝道して、お金はありませんから、路傍伝道して、開拓する以外ない。で、もう一つそこで私が考えたのは、どちらかというと、まあ、ちょっと、まあ、陰天に属するものの弱さはですね、観念的な信仰なんですよ。体験信仰しなきゃいけないと思ったんですね。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば荒野の必要なものはすべてそれと与えられるって御言葉にかけました。それでやったんだ。神様はすべて満たしてくださったんですね。そして、まあ、今年10月10日が来ると私も結婚60年になるんですけれども、その時にですね、家内と結婚しようとする時、私の主任は当時、大学での初任給が1万円の時代、私の収入は5000円でした。卒業した新学校で時間講師として4000円。まあ、出来立ての教会からの牧師社に1000円。合わせて5000円。そういう範囲して、家内となるべき人の収入は、なんと2万6000円。今で言ったら5、60万です。なんで、そんなのがあったか、なったかってことまた後で、お話しますけど、その収入を目当てに結婚したんじゃないんですよ。私はもうやめてくれって、家内はね、高島屋に勤めてたんですよ。だから日曜日、仕事に行くのはね、牧師夫人に困るからやめてくれって言ったんですね。なんで家内がそんな高級取りであったかって言いますと、 実は、カナンの父はですね、職業軍人でした。それで、クリスチャン、しかもクリスチャンの職業軍人だったんですね。で、クリスチャンになったがために左遷されまして、まあ、カナンの父というのは、陸軍、士官校の方では陸軍大学校に相当する高知学生に行ったもんですから、召喚を約束されるんです。召喚って、少将か中将。執権はありませんから、大将にはなりませんけれども、少将か中将。もう先は見えたわけですね。なんかもっと本当のものが欲しいと思った時に、軍人伝道をしていた年岡先生と集会行った時にですね、永遠の命ってメッセージを聞いた。これだ。その時に死刑退位。で、クリスチャンになったがためにですね、左遷されて、仙台の第二師団の警備部長として、ガダルカナル作戦、ほとんど全滅ですが、そこにやらされたんですよね。九州に一緒にいて帰ってくるんです。何人かは、転身って言うんです。結局退却ですけど、撤退するんですけど、その時彼の父は、マラリア技だったもんですか。マニラの陸軍病院、それから、広島の陸軍病院を経て、陸軍経理学校を受けて官職。その時は士官候補生ですね。彼の父が教官として、彼の父の専門は皮膚ですから、皮膚を習ったことがあるんですけれども、戦後はですね、軍事恩給停止ですから、大変だったんですね。で、家内のすぐ下の弟はですね、結構優秀で、陸軍4年学校行ってたんですけれども、家内の母はですね、お嬢さん育ちで、昔は高級将校の奥さんですから、お手伝いさんのやったなんかやった、家計があんまり上手じゃないんですね。そのため、その、家内のすぐ下の弟はですね、定性高校行っとったんですよ。で、家内が、あんた大学行きたいんじゃないのって行きたい。じゃあお姉さん出してあげるからって言って、その時に高島、組合先住員募集、給料 1.5 倍。それ申し込んだんですね。大抵組合員になると、睨まれちゃうんですよね。あれは高校娘だから、特別だっていうのが、特別扱いしてくれたらしいんですけども。それで、白血してしまって、入院して。入院してる間は給料上がりませんけれども、1.5 倍の給料、治って、退院して帰ってきて、その給料で行きましたから、2万6千円ですよ。私の収入は5千円。それで、その時にですね、家内はギリギリまで働いて、それで、私のは、4月に結婚するつもりでした。なぜかって家内の弟がね、三井銀行決まったんです。都立大を卒業して三井銀行決まったもんですから、4月に就職が決まった時に結婚して、バトンタッチをしようと思っていた。私の恩師はね、かなり強引な人でして、長すぎる。もっと早くしなさい。10月10日。いいですね。10月10日にしました。はい、わかりました。で、なんで10月10日にしたかって、後でわかるんですよ。この先生はね、イスラエルのヘブライ大学に留学したくて、あと900学科全部私に任せようと思ったんですね。だから、4月じゃダメなんですよ。4月からもう私はフルタイムにならなきゃいけない。それは後でわかるんですけどね。で、あの頃は、結婚で辞めた人には、失業保険出ないんですよ。彼の場合出ました。で、11月から11、10月の10日の直前まで働きました。いや、1ヶ月は11月、11、12、1、2、3、4でしょ。そして今度は、彼の弟にバトンタッチし、私の生活は、その後は、今までの4000じゃないんです。4000の時間講師ありません。今度はフルタイムですか。2万数千。神様はそれで満たしてくださいました。まず神の国と神の国を求めなさい。そうすればこれらの必要なものをそうやって与えられるというのを体験したんですよ。ですから、経済的なことにおいては、私は少しも、この不安を持たないんですね。私の一番初めに開拓して買った街道、山崎先生ご夫妻が来ておられた頃の街道ってですね、小さな街道、10坪半の総2階のアパートを買ったんです。それを改造して、けどそこにも随分人いりましたよ。10坪半って、半ってのは階段ですが、10坪、4畳半が4つあるところ。そこに90人入れました。折りたたみ椅子でやって90人。真ん中だけは、端っこが、 講談真ん中だけ。オルガンは2階で出窓にして全部やってるから、これ全部こう使えるんです。あと残りの人は階段に座ったりね、それからあれ下に行って、真ん中に一本柱が残ってて、そこでカメラをつけて、下の人はこのテレビで見るようなね、そういった礼拝に行くと、したことある。で、その次に与えられた街道はその9倍。今言ったのは、10坪半の総二階席が21坪ですよ。今度は186坪。で、それは今度は、そこ東京都が買い取るっていうんでですね、悪名高い川が東京に2つありまして、1つは神田川、もう1つは目黒川、中中郷がですね、水が出るんです。東京都は河川改修工事をする。で、ね、買い上げます。っていう。それで私は今のところに移りました。またその9倍。1420坪。地上7階、地下2階。日本で最も大きな街道の一つだと思いますけどね。それで、それが、与えられる。その時に私は、その前の、今の街道の前の時に私は、1200万円献金します。献金することができて。その前のですね、その街道ができる前に、ビリグラムの大会の実行副委員長をやった時にですね、私は、250万献金したんです。なんで250万献金できたかというと、ある人がですね、クリスチャンの人が実業家、先生のところにある、街道献金使わないんだったら、ちょっと貸していただけませんかと。ダメだ。あれは街道のためにしか使えないんですよ。どうしてもお金が必要なら、私はあんまりお金ないけれども、200万あるから、200万貸しましょうと。まあ、どうせ帰ってこないと思ったんですけどね、聞くところによって結構景気がいいっていうんで、私は言いました。で、ビリグラムの大会の時に、森山先生ってかなり強引な先生がいまして、この先生が財務委員長でね、会長、副会長、実行委員長、実行副委員長、私は実行副委員長だ、まあ、500万円献金をしてください。って言うんですね。で、電話に来て、500万円献金してください。ガチャッと。私は強引なんで、私はみんな訴えたんです。どうしよう、250万しか集まらないんですよ。あと何とか250万過ごしていけないと思った時に、その200万貸したのを思い出して行ったら、いいですよって言って、50万金利をつけて250万返してくれた。だから250万献金したんですね。で、それは1980年のこと。81年に、神田川の脇の街道、186坪の街道ができた時には、1200万円献金することができました。で、この、その次の1420坪の地上7階地下2階の時は、私は1億円献金しますと言ったんです。で、神様はそれを備えてくださったんですよ。急にそれからね、収入が増えました。どのくらいになったかっていうと、月になんと140万。そのうちは135万を献金して5万円で生活したんです。数年経ったら7000万円献金して、じゃあ長老さんが言いました。先生、もう銀行の借り入れも全部終わったし、もういいんじゃないですか。で、私は神様に1億下げるって約束したから、私は下げます。じゃあ、先生、こうしたらどうでしょうか。あとの3000万円は、先生の退職金を前払いしたってことにして、それでこれ済ませましょう。あ、私は生涯現役で行くから、退職金いらないから、予想しましょう。で、1億献金したことになったんですね。ですが神様は、なぜ神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれは必要なものをそれで与えられるっていう言葉にかけたときに、その通りのことをしてくださったんですよ。ですから、言葉にかける。神様が本当に分かったら、神様がおっしゃっていることをね、信頼することができます。でも、ある信者がこういうところで言ったことがあるんですね。牧師先生みたいに、月曜日から何もしない、なら、ともかく、我々は月曜日から仕事しなきゃなんない。聖書はそう言ってるかもしれないけれども、なかなか現実はそうはいかないんですよ、って言ったんですね。もちろん牧師は月曜日から土曜まで昼寝してるわけじゃないんですよ。忙しいんです。忙しいんですけど、知らない人はね、牧師は日曜日だけ忙しいと思ってる。それで、その人に私は言いました。ああなら言ってることを聞いてるとね、 こういうふうに聞こえる。聖書はそう言ってる。神様はそうおっしゃってるけれども、現実を知ってるのはあなたじゃありませんよ。私ですよって言ってるように聞こえるんだ。あなたはそういうふうに言ってるんじゃないですか。現実はそうはいかないんですよって言ってることは、神様はあなたはそうおっしゃってるかもしれないけど、現実はそうはいかないって言ってるんじゃないですか。そんな信仰で祝福来るわけがないって言ったんですね。御言葉が言ってるんであれば、人に従うときに祝福があるんです。なぜか、神様をそれだけ信用してなければ、神様はあなたを信用するわけない、その人言ったんですね。神様は本当に知れば、御言葉が常識で考えて、とてもじゃないけど、これ守れそうもないと思っても、神様はその通りのことをしてくださるんですよ。体験が大事なの。体験することが。そうすることによって信仰が揺るぎないものになっていくんですよね。ですから、信仰に揺るぎないものになっていくためには、御言葉、聖書を誤りない神の言葉と信じるということをただ口で言うだけではなくて、実際にそれを体験するんです。そして神様はその通りのことをしてくださいます。これが祝福なん。多くの牧師先生、素晴らしい牧師先生、たくさんいらっしゃいますけれども、残念なことにですね、子供さんが信仰を持ってない牧師先生は結構いるんですね。もちろんさ、牧師先生は悪い。わけではないんです。牧先生だけを責めることはできません。牧先生があんまり熱心でありすぎたがためについていけないっていう信仰を持たないって人ももちろん中にはいるんですけれども、でも中にはですね、まあ、このように立派な街道ばかりじゃなくて大きな街道のない隣に牧師館がついているような街道でですね、教科学校の時に先生文級の部屋がないんで先生のところでちょっと使わせてくださいって使いますね。で、僕先生は自分の部屋じゃなくて子供の部屋を貸すでしょ。で、子供はそこに、鉛筆なんか入ってて、それを教科学校の子供が、それでそこに出しっぱなしして、朝、月曜日の朝になって、学校行ってみたら、鉛筆の芯が全部折れていた。その時子供はどう考えますか。牧師の子供だから、この程度の犠牲は我慢すると。思わないですよ。なんで僕はこんなふうにならなきゃいけないのか。もう嫌だ。信仰も嫌だ。ですから、牧師先生の子供が信仰を持つのは、教会全体がそのことについてもですね、祈りと配慮がやっぱり必要なんですね。もちろんそれだけではありませんよ。子供さんがなかなか信仰を持てない。ある牧師先生はね、遠くの方に転任になっていきました。また帰ってきた。娘さん、ズーズー弁なんですよ。みんな笑われてしまう。もう学校行くの嫌だ。教会の2階が牧師館。頭茶髪に。けど、その牧師先生は、許した。普通だって、まあ、恥ずかしいから、お前、こんなとこ言うな、もう出て行けとか、まあ、言う人もいないわけではありませんけど、許したんですね。やがてこの娘さんは、変わりましたよ。素晴らしい主の働きをしてるんです。信仰で大事なことは、信仰の継承することですね。一体限りじゃなくて、信仰の継承すれば、増えるんです、クリスチャン。私は、よくこういったことを、昔は半分冗談で、今は半分冗談で、本気で、そういうことを言います。クリスチャン同士で結婚してください。許される限り子供をたくさん産んでください。子供に信仰を継承させてください。そうすれば、今日本の女性が一生の間に産む子供の数は 1.3 人なんですよ。1.3 人ってことは100年後には絶滅するんです、日本人が。ノンクリスチャンはそれやるでしょう。クリスチャンがやれば、もう火を水してリバイバルが起こるじゃないですか。クリスチャン人数。けどそう言っても、なかなかクリスチャン同士結婚したからない。結婚しても子供を見たからない。子供を産んでも子供に信仰を継承しない。だからもう一からやり直しをしなきゃならないから、日本にリバイバルが起こらないんです。ですが、日本にリバイバルが起こる一つの具体的な方法としてはですね、ぜひ、クリスチャン同士で結婚し、許される限り子供を産んで、その子供を信仰を継承させれば、ノンクリスチャンは絶滅し、クリスチャンは残るじゃないですか。簡単にリバイバルが起こるじゃないですか。神様がおっしゃっていることを本当に本気で信じてやればですね、その通りのことが起こるんです。私は大きなことは言えませんけど、5人の子供はみんな信仰を持っています。これは神様の 恵みであってですね。で、5人のうちの、3人は献身して牧師、長男、それから長女、それから次男。今一番下の子供が、まあ、進学校出ているんですけどもね、まだはっきりした形で主の働きをしておりませんけども、この子が主の働きをするようになれば、5人のうちの4人が主の働きをすることができるようになると思って、楽しみにしているんですけれども、信仰、牧師になるかどうかってことは、たまもの問題です。全員が牧師にならなきゃいけないことはありません。でも、信仰を継承することは、これは、クリスチャンの責任ですよ。なぜか、聖書はこう教えています。信仰がなければ、神に喜ばれることはできない。この御言葉は私は信じました。ですから、子供をいい学校に入れるために、塾をやって何かするよりも、信仰を大事にする。信仰がなければ神様に喜ばれて、神様に喜ばれないことをやってどうするんですか。神様に喜ばれることをしなければ、神様の働きは前進しないですよね。神様は本当に分かると、神様は何をおっしゃってるのかということも分かります。神様は何をおっしゃってるのかということも分かると、私も、そんなに気難しい、もうなんか重荷を背負ったような形で、もう、この額に八の字を書くようにして、頑張る必要はないんですね。毎日の生活は本当に楽です。楽で、主の働きをしていくことができるんですね。あることができれば、私は、昼寝をすると非常に楽なんです。昼寝をすると、一日が倍になるんですよ。二日になっちゃう。午前中一日、午後一日。ね。まあ、こういった話をですね、タイのパッタヤであった、ロザンの世界宣教研究会議っていうところ、クリエイティブ・ライティング・ワークショップっていうのがありまして、創造的なものを書く、そういう文化会があってですね、その司会をしたのが、日本で KGK の指示をしとった、先生が司会したんですね。その人は優秀な人で、ケンブリッジ大学を卒業して、OMF の宣教してきて、それからその後、彼は、OMF の世界総裁になって、ちょっとそこに来たときは、彼はその後、ロンドンバイブルカレッジの学長になる、この夏が終わったロンドンに行くんだって話をしていました。彼は私もよく知っているんですね。先生は、たくさん本書いてるけれども、その秘訣は何ですかって言ったんですね。私は言いました。毎日昼寝をすることです。I take a nap every day. It's my secret. 昼寝をしたら、時間が取られちゃうんじゃないですか。そうじゃない。昼寝をすると、一日が倍になります。なんだかみんなわかんない。煙に、巻かれたような顔してました。つまり、クリスチャンになった私は、この集中力を与えられたんですね。で、私は、もともと物を書いたり、喋ったりすることは大の苦手だったんです。と今、150冊ほど本書いてますけれども、今一番新しいのは、旧約聖書ヘブル語文法という本がありまして、これ昔ガリ版でやったんですね。これなんとアマゾンで、ね、4万円で出てるんですよ。4万円で。で、これはダメだ。今、ちゃんと活用して作って、この構成は結構大変なんで、点、一つでね、それも変わってきちゃうわけですよね。ですが、大変なんですけど、今この構成をやっているところですけども、なんで私がですね、そんなことできるようになったのかというと、神様がそれを与えてくださったんですね。それで、なんで私がね、実は作文がずっと小学校、大学まで落ちちゃったの。なぜ、物を書くことができなくて作文落ちちゃったのか。本が嫌い。本を読むのが嫌いだった。何が好きだと、物を作ることが好き。ですから私は建築家になろうと思ってですね、建築家を目指していたんですけれども、あることから物を数得なくなってですね、クリスチャンになってから人の前で話をすることはできるようになりましたけど、物を書くことはなかなかできなかった。けれども、物を書くことができるようになる。今、物を書くことは本当に喜びになっています。物を書くにしても何にしてもですね、伝えたいものを持ってなきゃいけないんですね。それをどういうふうに伝えるかということは、日本語の文章の問題ですよ。私は決して名文は書きませんけども、私の思っていることをどうしたら伝えることができるかって優しい言葉で私は書く。 という努力をしておりますが、大抵文章が下手な人ってのはね、語彙が足りないんです。語彙。語彙って、ボキャブラリーですね。英語で言うとボキャブラリー。語彙。語彙と言いますが、語彙が足りないんです。例えば、ある、前にこんなことがありました。うちの教会の長老さんが、最近は長老さんがお祈りするんじゃありません。長老さんが、牧会に乗りで行って、お祈りするんですね。司会する長老さんがお祈りする。その時にですね、反対に反対に言ってるんですよ。いつも嘘言ってるのかと思うようなね、祈りをしてるわけですよ。悪い高校生はね、今日は35回行ったよ、なんて。だから私はその調査行ったの。みんな心を合わせてね、祈ることできないから、あんたね、書きなさいと。本当にっていう言葉じゃない言葉を使ってね、書きなさい。つまり、語彙が足りないんですよ。本当にじゃなかったとね、いくらって、言葉ありますよ。でも、非常にって言葉、非常にってまあ強調する言葉ですよね。今日は非常に寒かったとか、今日は非常に疲れてたとか、今日は非常になんとか、非常にじゃない言葉いくらもありますよ。今日はとても寒かったとかね。えらく疲れたとか、いくらでも分かる言葉あるわけでしょ。その訓練をするんですよね。そして、分かりやすく、非常に非常に非常にって、その目障りでですね、せっかくいいこと言っていても、みんな、読めないでしょ。ですが、相手に通じるような表現の仕方を自分で勉強する。それは私が考えたのはですね、お習字っていうのはね、初めから自分でこう、勝手に書くんじゃないですよ。お手本があって、お手本で書くでしょ。同じであって、いい文章を読んで、だから私は本が嫌いだった。だから作文は小学校から大学までオツだった。で、いい文章を見て、その中にいい言葉、結構気の利いた言葉があるんですよ。前に電車に乗っていたらですね、今の方はお分かりにならないかもしれません。君がよっていうね、白髪染めの薬があったんです。こう書いてありました。ビタミンが若返りの内服薬とするならば、君がよは差し詰め、刺し爪、その概要訳という、刺し爪、いい言葉だって使うわけですね。いくらでもいい日本があるんですけれども、語彙が足りないから、もう同じ言葉ばかり使ってるの。それを使ってやると、いきますね。で、一番いいのはやっぱり、ね、聖書。ただ、聖書でも、新改訳のちょっとまずいというのはですね、たっといって書いてますよね。岩波のここにして引いてみてください。たっといは文語。尊いが正しいんです。たっといは文語。けどあれは国立国語研究所の第三部長の林志郎って先生が監修したんですけどね。あの先生は大和言葉論者なんですけれども、たっといって、だからクリスチャン、なんかたっといたっといって言うでしょ。いわゆる国立で弾いてみなさい。あれは文語ですよ。口語じゃありません。口語は尊いです。ですから、ことあるごとに地引きを引くことですね。そうするといいことができるようになります。と同じようにですね、断るごとに聖書を読むんです。神様が分かってきます。神様を本当に知るには聖書を読んで、聖書がどう言っているのか、聖書が神様をどうに敬しておられるのか、それをただ単に頭で理解するだけではなくて体験することです。神様を深く知れば知るほど、あなたの信仰は深まります。確かなものになります。それで神様は本当に崇められる信仰生活を送ることができるようになるんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、神様を深く知るためには、知恵と啓示の御霊によると聖書は教えております。どうか、御霊の助けによって、知恵と啓示の御霊の助けによって、あなたをさらに深くし、御言葉を具体的な体験をさせてくださいますようにお願いいたします。御子をも犠牲にしてくださった神様がどういう方であるかということを本当に知るならば、私の信仰生活は本当に素晴らしいものになり、楽しいものになり、本当に楽な毎日を送ることができます。どうか教会をあなたが活性化してくださったために、一人一人がさらに深くあなたを知ることができるようにさせてください。主イエス様のお名前を通し感謝してお祈りいたします。アーメン。
小山先生ありがとうございました。今しばらく、もうしばらく祈りの時間を持っていきましょう。静かに耳を傾ける成長。今しばらく私たちのうちに聖霊によって住んでおられるイエス様ご自身の声、また心、ただそれを求めて静まって耳を傾けていきましょう。主よ、どうぞ今この時あなたの聖霊の助けを私たちに与えてください。私たちの思いを沈めてくださって、私たちの思考を収めてくださって、私たちの上にあなたの主権があって、ただあなたの前に静まります。この祈りを導いてください。主よ、どうぞあなたが今から新しく私たちの生活の中にあなたの御前での静寂を与えてくださいますように、その中であなたの声だけをはっきりと聞く、そのような体験を与えてください。そしてその声の教えてくださるところに一歩踏み出していく、そのような日々を与えてください。祈りと、また日々歩む私たちの生活の歩み、あなたに従う歩みの中で、私たちが神を日々に新しく深く知り体験することができますように、一日一日新しくあなたを知り、あなたを体験することができますように、立法から恵みへ、重荷から喜びへ、私たちをあなたの持っておられるものへとますます導いてくださいますようにお願いいたします。主よ、今晩のこの語られた一つ一つのこと、主よ、あなたが教えてくださったことをありがとうございます。心から感謝してイエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。最後に立ち上がって栄光イエスにあれを歌って、主に栄光を開始して、今私たちのうちにある主に聞くこの心と静けさを持って帰っていきたいと思います。 ります。私たちの主に感謝の拍手を持って終わりたいと思います。小山先生もありがとうございます。明日もまたよろしくお願いいたします。ではこれで散会といたします。